古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。博多あまおうの季節です。赤くて丸くて大きくてうまい。今年もいいのができました。美味しいです。八女の博多あまおう、ぜひ食べてください。
こんばんは、坂田修大です。今夜も先週に続き、祝いの乱とは間接的には関係のある太宰府を紹介していきます。今回は太宰府政庁の役所関外域を紹介していきます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんです。太宰府政庁跡に来ています。正門跡から北の門跡へやってきました。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。
ということで、津川さんと歩いてきまして、ちょうどですね、太宰府政庁本当に北の端にやってまいりました。
そうですね、
はい、中心となる正殿の建物があって、その後ろにですね、光殿がございまして、はい、で太宰府展示館の模型と同じようにですね、太宰府政庁の礎石っていうのもですね、実は3期の頃のイメージしてまして、はい、
ありますね、
一番、
は
い、北側には東西のいわゆるこう2階建て、まあ、階層建ての建物の礎石ということで、
はい、はい、
配置ということでですね、
はい、
でこれが2期目にはなかったということなので、今
そうですか、
3期目の建物として、太宰府政庁の礎石の配置はそれで復元をされているところでございます。
あ、なるほど、
はい、でこの辺りでですね、政庁の発掘にまつわるお話というのがございまして、
はい、
で太宰府政庁の北東の隅、ちょうど追事がですね、ぐるっと当時は追事塀があって、
があっ、ね、
今は生け垣がですね、はい、回っておりますけども、その一番北東側、まあ、はい、木がなければ宝満山がきれいにちょうど見える方向なんですけども、その隅から実は880点余りの木簡が実は見つかったというところでして、で調査された時ですね、いわゆる木簡、失敗しましたらその木の部分削って、また新しく下の新しい木の面を出すわけなんですけども、はい、そういった削りカスも含めての880点だったそうで、で発掘された先生に以前お話聞きましたら、もう見つけたのがですね、もう午後回ったお時間だったそうなんですね。でも夕方の5時の作業終了が間近になってくると、はい、ただその木簡が埋まっている土をそのままにしておくとですね、荒らされたり危険がありますので、まあ、最終的にその先生方、発掘調査の担当の皆さんは、はい、その出てきた木簡が埋まっている土ごとですね、全部掘り起こして、で倉庫に持って行って一点一点木簡を回収されていったということでですね、まあ、まさに、まあ、そう考えますと、その、まあ、2期頃には北西の方には、まあ、そういう削りカスを廃棄するということだったので、はい、おそらく2期目にはそういう事務棟というかですね、はい、書類等を木簡などを制作、こう書類などを文書を制作するような、そういう建物があったんじゃないかなということが2期には言われてますので、
その
2期と3期のそういう変化もぜひ皆さん、はい、イメージしながら歩いていただきたいと思っております、
は
い、
これは目印は礎石ですね、左右に ね、
はい、
礎石がありますので、
正方形に並んでおりますので、
2、4、6、8、12、16かな左右に並んでますね、
はい、でいよいよですね、その建物の礎石を見ながら行きます、はい、ちょうど生垣がきれいに途切れている部分がございまして、でここがですね、いわゆる太宰府政庁、南門中門と非常に立派な門を通ってくぐってきましたが、はい、その北門に、いわゆる
北門、
まあ、今で言うともおそらく通用口といいますか、はいはい、そういったところに当たるだろうと言われているのが北門の場所になっております、はい、ただ残念ながら遺構などはですね、はっきりとは見つかってないんですけれども、まあ、この後、いよいよ太宰府政庁の周辺の役所がどうであったのか、関外機がどうであったのかということで、はい、まず坂本八幡があります、 太宰府政庁の後輩地区と後ろ側の地区に行くわけなんですけど、そこには実はこの北門の礎石じゃないかなと言われるような礎石も残ってたりしますので、
そうですか、
まあ、そういったものをご紹介しながら、はい、ぜひちょっと坂本八幡の方へとご案内していきたいと思います、
は
い。
この辻地塀の外ですね、これから出ますけども、ちょうど切れ目があって、ここが北方向の出口になってるんですね、
はい。
でその出口を出まして左側に行きますと坂本八幡宮が、見えております。遥か100メートルぐらい先かな
ちょっと道はぐるっと迂回してですね、はい、歩きやすい方をちょっと通ってまいりますけども、
はい、そこへ向かって歩いていきます。追地塀でよかったんですかね。
あ、そうですね、この部分は、はい、一番北側の周囲は追地塀というふうに考えられてますので、
はい、
それをちょっと現在は生垣で、はい、再建しているというところですね、
はい。だいたい高さが1メーターちょっとありますね、
はい、ぐるりと巡っておりますので、当時のイメージとして皆様参考にご覧になっていただきたいと思います、は
い。ということで坂本八幡神社の方へ向かっていきます。日観寺
ですね、ちょうど太宰府政庁から出てる日観寺さんがあるんですけども、もともと日蓮宗のお坊さんで佐野禅霊という方がいらっしゃって日観上人ということで、もう大変日蓮宗の中でも大きな活動をされまして、福岡の方ですと福岡県の県庁ですかね、県庁のそばに日蓮上人の大きな日蓮さんの大きな銅像が立っているんですが、その銅像の建立などですね、各地でご活躍された日観上人さんにちなむお寺でして、でこの日観上人さんは日蓮宗ですね、日の字を使われてまして、はい、で実は一時期太宰府にこうお住まいになってたことがあったそうで、でその時の伊織というのが実は太宰府政庁の正殿のすぐそばに、当時はまだ規制とかかかっておりませんでしたので、はい、このいわゆる正殿のそばに伊織を建ててお住まいになってらっしゃって、でお名前の由来もですね、菅原道真公大変崇敬されていらっしゃったそうで、
はい、
ですので日蓮宗の日に、草冠に冠、いわゆる菅原道真公の菅の字を取られて日観上人と、はい、お名前を名乗られたということで、で太宰府を一時期住まわれて各地でご活躍されまして、
はい、
亡くなられた後にゆかりの寺ということで、その清張のそばに日観寺さんが建立されたというところですので、実は太宰府史跡の保護広報に大変尽力された日蓮宗の僧侶の方のお寺でもございます。
裏の方に日観寺というお寺があります。
ちょうど津川さんと成長の裏側にですね、北側に来てますけども、はい、まあ、日観寺さんがあったりしますけども、はい、ここの実は日観寺さん その裾野には古代の瓦窯跡も確認されていまして、徳郎北瓦窯跡などとも呼ばれるんですけども、まさにもうすぐ成長目の前ですので、
はい、
まあ、必要な瓦をここで焼けば大変運搬の労力なんかもですね、最小限で済みますので、おそらくそう修理であったりとか、
はい、
何か建てる際に、まあ、ここでちょっと瓦を焼いて、すぐそばの成長までどうですかね、200メートル300メートルあればもうすぐ到着しますので、
はい、そうですね、
なのでもうすぐ実は今何気ない丘ですけども、古代の瓦窯跡なんかも確認されていると。
そうですか、この日観寺の左隣になりますか、
はい、
そうですね、小さい丘がありますね。
の他には古代の瓦窯跡も、
古代の瓦窯跡があったということですね、はい。成長まで、まあ、本当に100メーターか200メーターぐらいしか離れていない、
はい、
非常に便利なところにあったんですね、瓦を焼いている。
やはりあとはこれから行きます坂本八幡宮は、まあ、大友の旅人さんのゆかりの地ということで、はい、昔から皆さん地域の方慕われてまして、はいはい、まあ、こういう通りには万葉花碑とかですね、いろいろ設置されてまして、はい、まあ、日観寺さんから坂本八幡宮に行く途中であったり、坂本八幡の境内にはそういう大友の旅人の万葉花碑なんかもありますので、はい、ぜひ、ね、そういったところもご覧になっていただきながら散策いただけると、より古代の太宰府により関心が深まるんじゃないかなと思います。
はい、太宰府政庁の北門の北の方に日観寺というお寺がありまして、そのお寺の先の方、方向的には左の太宰府政庁を向かって左の方に坂本八幡宮、坂本八幡神社というのがあります。そこへ今向かってるんですが、そんなに離れてないですね、日観寺からまあ300メーターぐらいかな。
そうですね、
はい、もうすぐ到着していたします。坂本八幡宮、令和ゆかりの神社ということができますね、令和になった日に私もここに、 参拝に行きましたが、すごい人で2時間ばかしお参りするのに待ってたというところですね。
はい、もうまさにあの令和になって皆さん非常にですね令和ゆかりの神社ということでお越しいただいた方も多いかなと思うんですけれども、まあ、今回ちょっと古代の太宰府のまあ役所灌漑記という目線から見ますと、はい、この坂本八幡宮さんの境内は白鳥座というのはあの入ってないんですけれども、実はこの坂本八幡宮さんのちょうど本殿の後ろ側、神社さんの西側部分のちょっと一段高くなった場所と、あとは坂本八幡宮さんの前にあの多目的広場ということで、
あの
車でお越しになった方がですね、ご利用になるような広場があるんですけども、実はここは白鳥座がされておりまして、
はい、
で実はその大友の旅人の屋敷のような大規模なものっていうのは見つかっておらず、あの現在確認されているのはそういう掘立て柱の建物が、はい、あのかなりあの立っていたというのが分かっていまして、
はい、
でどうも、土でできた馬とかですね、はい、そういったものも見つかってますので、まあ、そういう何かしらの祭祀を行っていたり、 あるいは、まあ工房の跡っぽい遺構も出てますので、いろいろなこう鉄製品を作ったりとか、なんか工房的な場所というのが今のところ考えられているところでして、残念ながらまだ大友の旅人の館のようにこう大規模な区画だったり建物というのはちょっと見つかってないんですが、現段階で太宰府政庁のいわゆる荒廃地区周辺の灌漑記と考えますと、まあ、そういう、掘立て柱の建物があって、まあ、工房であったり、あるいはまあ祭祀を司るような役所、まあ、場所だったんじゃないかなというのが考えられているところが一つでございます。あ、
そうですか。
はい、
この駐車場もかなり広いですよね。50メートル四方ぐらいの駐車場がありますけども、そこを発掘しできたんですね。
あ、そうですね、整備する際にしまして、建物の跡であったりとか、
はい、
あとはちょうどですね今通っている道と重なるような南へ向かう道の跡とかですね、そういったものが見つかってますので、まだはっきりとこうでしたという全容はですね、わからないんですけども、まあ、間違いなく奈良時代、まあ、古代において人々が、あの何かしらの業務に携わっていた場所というのはどうも間違いないようなんですね。
はい、はい、そういったところだそうです。
で今回は、まあ、あの太宰府政庁の役所ですので、まあ、坂本八幡宮さん、はい、お時間あったら皆様参拝いただきたいんですけど、はい、今回菅さん我々役所を訪ねますので、はい、ここから今度は南の方に変わって、
はい、
ちょうど坂本八幡宮のお隣に丘陵が見えてます、
はい、
こちらがあの地元で現在は蔵司と呼ばれている場所ですけども、はい、まあ、かつて古代の太宰府の役所蔵の司があった場所と言われてますので、はい、まあ、坂本八幡宮がちょっと南の方に下っていきまして、その蔵司の丘陵をちょっとご紹介していきたいと思います。はい、
蔵司は普段はちょっと見れませんけどもね。
あ、そうですね、あの蔵司地区の丘陵地帯は今太宰府市の教育委員会さんが管理されていらっしゃいまして、はい、一般公開がまだされていませんの で、
ね、
はい、で今回はちょっと特別にですね許可をいただいて、はい、あの津川さんと一緒に中の方をご案内していきたいと思っていただきます。
はい、
ちょうどこ の今津川さんと歩いています坂本八幡宮のこう多目的広場なんですけれども、はい、まあ、ちょっと見ていただくと結構だ高さがあるんです ね、
ありますね。
意外とですね、太宰府政庁跡というのは南緩やかに傾斜していたりしますので、
はい、
こちらに立っていただくと、ここ太宰府政庁が一望できたりする場所でもございますのでですね、先ほど歩いていた部分は意外と綺麗にですね全容が、
はい、
見渡せる少し高台になっているところでございます。
はい、太宰府の町が少しこう遠くに見えますね。
はい、
はい、
で
この少し高台になってるな本当に。
そうですね、
はい、
でこの高台の実は南の橋ですね、この広場の南橋にどんと一つ礎石が
ありますね、
はい、ありますので、ちょっとこれをぜひ皆さんはい、ご覧になっていただきたいなと、ちょっとご紹介寄り道でご紹介をさせていただきたいと思います。
は
い
は
い、
坂本八幡宮からだいたい50メーターぐらい歩いていきまして、ちょうど端っこになりますね。一つの石があります。石の大きさがだいたい1メーター、横が縦が今から歩いていきます。あら丸っこい石ですね。礎石ですか。
そうなんですね、この坂本八幡宮のですね、はい、車でお越しになった方が使う多目的広場の本当南の端にひっそりとなんか木々に囲まれてですね、本当目立たないように置いてあるんですけども、はい、実は結構な大きさがある礎石でして、
で厚さもありますね。
そうですよ、やはり礎石としても小さい方で結構大きい方に属するもの、はい、成長の中でもですね、
はい、
するものなんですけども、まあ、中心におそらく柱の中扉の中使われたような穴もうがってあるわけなんですけども、
開けてありますね。
はい、で のこちら九州歴史館さんなどが確認された場合ですね、はい、まあ、この元々の古代の地面の上に立っているものではなくて、まあ、後の時代にここにどうも移されてきたらしいと。ただこの大きさですので、ま
あ、
使う用途というのが成長でも限られてきますので、じゃあこの大型の礎石が何に使われていたんだろうというので今一つ考えられているのが、先ほど津川さんと通ってきました北門がすぐそばにありますので、あ、まあ、当然北門も、まあ、南門や中門ほどでないにしろやはり ある程度立派な建物設備だったと思われますので、はい、どうやら一番近いそういう北門の礎石で使われたんじゃないかなというふうに考えられている礎石であります。
貴重ですね、そういうの
ですので、まだはっきりとですね、まあ、一番近いのは北門ですが、もしかするともっと遠くに使われていたものかもしれませんけれども、実は坂本八幡宮のその広間の一角にひっそりとこの古代の礎石が残ってますので、ぜひこちらもですねちょっとご覧になっていただいて見ていただければと思います。
はい、はい、ひょっとすると北門のにあった礎石じゃないかというすごいですね、
礎石です、
それが坂本八幡宮の駐車場の一角に一つポツンと置いてあります、
はい、でちょうどこの広場から下っていきますと目の前には、はい、先ほど展示館でも見ていただきましたバイカの園 の一番トップバッターで読んだ昨日人の万葉書きなんかもありますんでですね、はい、まあ、それも横で見ながらちょっと、はい、倉塚さんの方を目指させていただきます、はいはい、昨日人第2ですので、いわゆる旅人の次のナンバー2の方ですので、
ナンバー2の人、
はい、どのような方かぜひジオラマにも展示館のジオラマにもいらっしゃいますので、ぜひちょっとご覧になっていただければなと思います、はいはい、
これはあれですか、倉塚さんの入り口へ向かってるんですか。
あ、そうですね、まず坂本八幡宮清張の後輩地区をご覧になっていただきまして、はい、でちょうど道が南の方に伸びてますね、その道に沿って歩きますとちょうど、はい、倉塚さんの丘陵は南の方からですね入るようになっていますので、はい、ちょっとそちらの入り口を目指して進んでいこうと思います、
はい、ここもあれですよね、旅人の屋敷の一角といいますか、旅人が読んだ、
そうですね、丘の
丘ですね、
我が丘にの
丘
が
丘かという候補の一つですね、
はい、そうですね、もし坂本八幡宮に周辺にですね大友旅人の邸宅がありましたら、はい、まあ、旅人が我が丘にっていう歌をですね、はい、何個か読んでますので、まさに見える丘というのはこの倉塚さじゃないかと言われてますので、はい、まあ、旅人も眺めていたかもしれない丘というところでございますね。
はい、
太宰府政庁跡近くの坂本八幡神社から南へ歩いてきました。政庁へ向かって左の端の方になります。目指す蔵の司にたどり着きました。
ということでですね、はい、坂本八幡宮から南にずっとですねこう今ちょうど舗装された道路を歩いてきまして、はい、でもう太宰府政庁の多目的広場ですね、はい、車で来た方が利用される広場が見えてきたそのあたりでちょうど実は右の方に入っていく道がございまして、はい、こちらがいわゆる倉塚祭の出入り口になっているところでございます。
ここは私は初めて通らせていただきます。
で、まあ、普段はですね、はい、こういうことはまだ一般公開されて整備されていないので公開されていないから、ね、締め切ってあるんですけども、まあ、今回ちょっと特別に取材というか、ご紹介ということで
ありがとうございます、
はい、入っていきたいと思います、はい、結構ですね一般公開しているので結構草が生えているかもしれません。そのあたりはちょっとご了承いただきなが
ら、はい、鎖がありますのでその鎖をくぐりました。あ、綺麗な山道ですね。
あ、そうですね、
枯葉が点々、はい、と散らばっておりますが、
木々が生い茂ってる感じがしますので、
まさに本当だ。
吹かずのというか、
はい、
まだまだ丘の丘陵の状態が残っています
。はい、ここは、まあ、舗装されてない道を今歩いていますが、この木のように、枯れ葉がですね、まあ、かなり高く 2,3 センチぐらいに、積もっておりまして、その枯れ葉を滑らないように気をつけながら歩いています。ちょっと上り坂になってますね。あ、
でこの緩やかな坂を上り切ったところが倉塚さんの丘陵部分に入
ってまいります。あ、そうですか、本当にゆっくりしたゆったりとした坂道です。その坂道を今、歩いています。ちょっと坂道を上り詰めたようなところですけど 坂道の上は1メーターぐらいの雑草が生い茂っておりまして、全く先が見えないという感じになってますね。はい、
今ですね、津川さんとこうなだらかな坂を登ってきまして、で登り切ったところにですね、実は丘陵部の頂上部分では実は平坦部分が広がっておりまして、
平坦部分だったんですか。
はい、あの現在ちょっと草がですね生い茂ってますけど分かりづらいんですけど、ちょっときれいに、東側の低い平坦部分、そして西側の一段高い平坦部分ということで、はい、まあ、2つの東と西側2つの地区に分かれて、実は倉塚寿司区のここ配置が分かれているところでございます。それでは津川さんとですね、まあ、緩やかな坂を登ってきまして、はい、現在は残念ながらちょっと草がですねかなり自然で生い茂っておりますけども、
草の高さがね高すぎるんです。1メーターちょっと、そうですね、草がね
我々の背丈と同じぐらいの草が生い茂ってます。実はこちら登り切ったところのこの丘陵部分の上が実は平坦部になってまして、はい、こちらが倉塚沢地区になるわけなんです。
倉塚沢地区、
はい、でこれややこしいのが地名はですね、はい、倉塚沢なんですが、1300年前の太宰府の役所は野が入りまして、倉の塚さと、
倉の塚さが役所名、
はい、
なんです。倉塚沢地名、
はい、ちょっと太宰府の大きい太いみたいにですねややこしいんですけれども、はい、まあ、まさに古代のここ、太宰府の役割としまして、はい、通常ですとそれぞれの国は都に直接税を納めるんですけども、はいはい、この西海道九州に限っては、はい、各国から一回この太宰府に税が集められまして、はい、でその9カ国、まあ、2島9国2島3島とも言われますけども、はい、その税が一回ここ太宰府に集められまして、はい、で太宰府で使う分は現地に残して、で残りは都へ納めるというような方式だったんですけども、はい、まあ、そういった税のうちのですね品々を扱うのがこの倉の司という役所だったと考えられているところでございます。
1メートルを超える雑草の中で話を伺いました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今度の土曜日2月28日に福岡市博物館で古代フェスが行われるんですよ、
はい、
九州の高校を全力で楽しむイベントなんですが、この古代をテーマにした高校フードとか、あと出土品とかからイメージを膨らませたグッズが揃う古代マーケットとか、こういったものがぎゅっと集まるものなんですが、うん、これ昨日から特別展魔法の歴史スコープっていうのが福岡市博物館で始まってまして、その関連イベントとして行われるんですね、
はい、
この古代フェスを運営している古代プレスの中村舞子さん、彼女の古墳好きからこのフェス始まってるんですが、その辺をちょっと聞きました。
古墳のこと語っても、あ、ごめん歴史勉強してないからって線を引かれることが多くて、どうやったら楽しく関われるかなって思った結果、フェスだなってたどり着いたのが10年ほど前になりまして、学園祭みたいなイベントをやって、そこで音楽があって作家さんの作品が並んでいてフードがあってっていうのをすれば、勉強とかもう取っ払って楽しいなって思ってもらえるんじゃないかなって。
そうなんですよ、うんうんうん、で一部ねこんなグッズがあるんだよっていうのを見せてもらったんですけど、はい、箱粉、
箱粉、
うん、前方後円墳型の紙箱がありまして、
はい、
これ小物入れなんですって、
はい、
この中に他いろんなグッズが売ってるんで、自分の好きなものを買い集めて私の副葬品として中に入れる
うまい、なるほど、収納するにはねいいですね。
あとはですね、犬とか猫とかに装着できるペット用の水らがみとかですね、うん、いろいろあるんですが、こういったものを考えていく、こんなことがまあ源泉になってるみたいです。
やっぱり好きなものを見つけたら、なんか普通に生活しててもその好きなものに似てるものを見つけたら嬉しくなるじゃないですか。月見月蓋って古墳時代とかに出てくるお皿みたいな蓋付きのお皿があるんですけど、めちゃくちゃどら焼きに似てるのがいったりするんですよ。なので月見月蓋どら焼きとして売ったら身近になるんじゃないかなとか。
なんです、
楽しいですね。
でしょでしょ。で例えばその食べ物を一つとっても、実は今回そのフェスの中でよく出てくるガーコっ ていうのがいるんですが、これ水鳥の埴輪、水鳥型の埴輪が福岡市博物館にあるんですが、この今回の歴史スコープにももちろん展示されるようなんですけどね、これが通称ガーコって呼ばれてるらしくて、
ガーコ、
ええ、水鳥だからガーコ、
あだ名みたいなもんですか。
そうそう、みんなガーコっていうとこの水鳥型の埴輪を想像するという世界なんですが、この一般人が考えたんじゃなくって、どうやらその考古学担当の皆さんがこう内輪で通称ガーコって呼んでたのが外に染み出してきて、もうこいつはガーコで行こうぜみたいになってるみたいなんですが、そのガーコ印の唐揚げとかですね、あとはスケザキ古墳カレーって言って、このスケザキ古墳って中にね、あの3タイプその焼き物だったり石だったりって棺が違う形で入ってるんですが、だから3つ違う具をなんか入れてもらおうよとか、そういうことを考えてるわけなんですよね。で、いろいろ楽しそうなんですが、古代フェスの楽しみ方について中村さんこんな風にもおっしゃってました。
何があるかって見るだけでちょっと面白くなるようなことをちょっと目指していて、はい、あの宝物を探すような発掘するような気持ちで来ていただけたらいいなと思います。
なるほど。
2月の28日今度の土曜日はぜひ福岡市博物館で発掘する気持ちで古代フェス楽しんでいただきたいと思います。そしてこのベースになっている歴史の魔法スコープという特別展なんですが、環境と人の関わりを大きなテーマにしてまして、その森とか川とか海、自然と人との関わり、それから町と人との関わりっていうふうにこういろいろブロック分けして、その物を普通私たちこうどうしても展示見てしまいがちなんですけど、物を鍵にして環境への影響がこんなふうにあったんだよ、そしたら人がこんな風に動いていって世の中はこう変わっていったんだよっていう、ちょっと変わった感覚が持てるような仕上がりになるような展示なんですよね、うん、福岡市博物館学芸家朝岡俊也さんがこんな風にこの展覧会のことをおっしゃってました。
歴史を学ぶことで今の社会の見え方が変わるっていう、あの気づき体験というか、そういう、体験、魔法にかかる体験のようなものをぜひしていただけたらなと思っています。
魔法を準備してるんですね。
はい
いいですね。
この魔法にかかっていただきたいんですが、例えば今の招き猫やキューピー人形が2000年後に発掘されたらこんな感じになるんじゃないっていうようなアート作品もあったりしますので、ぜひ楽しみに。おさらいしましょう。古代フェスは2月28日土曜日だけ、そしてこの魔法の歴史の魔法スコープの展示は4月12日まで福岡市博物館で行われます。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。